OK。今日はマルコ2章、あ、2章じゃない。16章の2節から8節。これ、もうみんな大体分かったよね。読んでもらって大体物語の筋は見えたかと思うんですけど、これさ、どこやったか分かる場所。誰の墓やった？イエス様やね。イエス様のお墓でした。そして、週の初めの朝っていうことなので、昔の、週っていうのはいつ始まったかっていうと、土曜日が安息日っていう日で、その土曜日が終わったら、日曜日の朝だよね。当たり前ね。じゃあその日の朝が週の初めの朝で、イエス様が十字架で死んだのは何曜日か覚えてる？
金曜日
やね。そう、金曜日なので、金土を日っていうふうに数えると3日目になりますね。3日目で、3日目の朝に、この、女の人たちが朝早くにお墓に行きました。なんでお墓に行ったと思う？
防腐剤を
塗りに。防腐剤ってなんかこう物っぽいんだよな、雰囲気がね。
香料
ですね。香料で、確かに役目は、まあ、防腐剤、面白い、日本にはない習慣なんだけど、このユダヤの時代、イエス様が生きていた時代は、死んだ人の、体にですね、いい香りのするスパイスでできた、まあ、塗り薬みたいなやつを塗るっていう習慣があった。で、それは何でかっていうと、その人の体が生きてないと体ってどんどんね、腐っていくんだ、ね、そしてだんだん土に帰っていくんだけど、できるだけそうならないようにっていうことで、包帯でぐるぐる巻きにして、そしてこういい香りのする油とか塗り薬みたいなやつを塗ってたんです、ね、でそうするためにこの女の人たちは、お墓に行きました。みんなこれどうよ、もしさ、なんかものすごい親しい友達が亡くなったとして、その人の体にこうやって塗るってさ、どう、みんなやったらどうかね。
怖い
かな、どうかな、友達ね。ちなみに、まあ、ちなみに昔はこの時代は、焼くっていうことはしてませんでした、ね、体そのまんまお墓に入れた、ね、であともう一つ知っとった方がいいのは、お墓ってね、日本のお墓ってさ、今だんだん変わってきていろいろあるんだけど、このユダヤの地方のお墓ってね、どんなんか知っとる？みんな洞窟、そうね、洞窟とか山の斜面にできた洞穴にこの死んだ人の体を収めます。そして入り口に誰も入らんようにでっかい岩を探してきて、ゴロゴロゴロゴロってみんなでせーのって言って、うわーって転がして、そこにガシャーンって蓋をする、そういう形のお墓やったよね。だから、お墓に入るためにはまずその大きな岩をのけないけんね、のけないけんねんけど、この時代は電気もないしね、リモコンもないし、ボタン押したらイーンとかそんなんないし、どうするよっていうね、話なんですよ。それで、最初のところに書いてあったよね、この女の人たちは、お墓に行ったんだけど、その行く途中で、行ってもいいけどさ、あの入り口の岩どうする？とか言って話をしよったよね。あれちょっと私たちの力じゃ動かせんよね絶対、とかいうことで話をしてました。それで、お墓に着いたらどうなっとったって、
石が
転がしてあったって。もうすでに入り口の石がゴロゴロってもうのけてあったって、そしてお墓の入り口がこう開いとって、もう入れるようになっとった。これさ、みんなやったらどうかね、もし自分がどうしようかって言ってお墓に行ってみた、そしたらなんとその石がのけてありましたって見た時に、みんなやったらどうかね。
盗まれたかもしれない。
おー、盗ま、おー、いきなりそう来た。盗まれたかもしれんって思う。そうですよ、マナさんはね。
なんか仕組みが
他どうですか、もし お墓についてみて石がのけてあったってさ、これ見た時にみんなやったらどう思う？
誰が違う人が来たんだ
よ、びっくりするよね。そして誰か違う人が来た、
あもう開けてあるから
、もう開けてあるから、あ自分らより先に来た、
お化けが来た、
お化けお化けお化けがした。他にどうですか、みんなってどう思う、これパッチ見た時。
誰か
墓が違った、あーやべえ、あーこれは住所が、あー違った、
隣の墓やった、
いろいろありますね。今タスクなんか言いかけて、
中に誰かいるかもしれない、
あ中に誰かがおるんやないやろかって、なるほどね、いろんなこと思いますね。だってお墓の蓋がのけてあるって、これ普通はどうな、うん、ありえるのこういうことって、
い
や普通ないよね、うん、ないよね、ないことが起こっとるって、えこれ何これって、だいたいね十字架で罪も何もないイエス様がまず殺された時点でもうすでにありえんことが起こっとるわけですよ、うん、そしてその体がお墓に納められて、はあ、もうなんでこんなありえんことが起こったんやろかって言って、この女の人たちはどういう気持ちで墓に来たと思う？悲しかったよね、
うん、
悲しかったし、そして悔しかったし、他にどうですか、どんな気持ちやった、
不思議、
不思議やった、苦しかった、他にどうですか、
虚しい、空っぽ、
虚しい、空っぽ、空っぽっていいこと言いますね、今日のテーマにぴったりな空っぽで、そして多分ね、わけわからんやったと思う、なんこれってどうなっとんみたいな、いきなりなんかミステリー小説のど真ん中に投げ込まれたみたいな感じがしたかもしれんよね。そしてお墓に来てみたら、なんと石が抜けてあって入れるようになった、えーこれなんちょっとどうなっとんって言って、もうすでにビビリ感マックスでしょこれね、わけわからん感がマックスやろこれ。そして恐る恐るお墓の中をこうして覗いてみたら、なんとビカーンチ、うわなんこれち、思わず目を覆った。ででもちょっとこう目開けて見てみたら、白い服着た人がね座っとったっち。これさ、もしこんなん見たらみんなどうよ、恐怖、
あんた何、
何、
あんた何、
あんた何、あんた何って、落ち着いておるやん、さすが、あんた何、
そんな冷静であるじゃない、
あじゃなくて
何みたいな、
あーね、何みたいな、なるほどね、またわけわからんよねこれもね、そうでしょ、もうすでにわけわからんレベル75か78ぐらいあったのに、それにさらにですね、わけわからんレベルがバカッと上がるわけですよこれでね。そしてどうなっとん一体って、もう頭の周りね、ハテナマークが62個ぐらいぐるぐる回るよ、ね、それでそしたらなんとその人がよ、怖がらんでいいよって言ってくれたよ、すげえくね、今日のとこそう書いてあったかね、今日のとこなんて書いてあった、
驚くことはない
よね、驚くことはないって言われてもさ、もう驚いておりますがあんたなんて今声がひっくり返るぐらいね、びっくりしそうですよ。だけど面白いよね、神様とかイエス様ってさ、よくこういうことするよね、もう怖いでしょうがない時に、いや怖がらんでいいよとかね、ビビりまくっとう時に、いやあの驚かんでいいよとかさ言ってくれる。で前も言ったかもしれん、あ使わんよこれ、前も言ったかもしれんけど、聖書にね、怖がるなって、恐れるなっていう言葉が何回出てくるって言ったか覚えとる、覚えとる、え18回、違う、あ知ってるって言ったの、そう365回出てくるって、ね、だから1日に1回は最低怖がるなって言ってくれる、だから俺だってそれだけ怖がるってことや、それだけビビるってことやね、何でもビビるよ、だって俺らわけわからんことが今起こりようよ、この場面もそうやね、たらこの白い服を着た眩しい人がビビらんでいいですよって言ってくれたって、そしてなんとあんたイエス様探しようやろって、えなんで嫉妬、ね、いやイエス様はもうここにおらんとよって、はあ やっぱ誰か取っていった、マナさんの予感が的中した。いやそうじゃなくて、復活して先にガリラヤ行っとうばい。こんなこと知っとうのはこれ誰よ、これ神様だと思う、これ神様やったと思う、この白い服着た人、天使ロック、何マリア、いろいろ話が出てますけど、これ実は天からのメッセンジャー、メッセージを伝える人、つまり天使ね、天使で、ガブラハムって誰よ、ガブリエルとアブラハムひっついとるしね、
気持ち悪い天使、
うん、分かるね。天使がここでこのメッセージ、お知らせを知らせてくれた、ね、イエス様が生まれた時どうやった、イエス様が生まれた時に野原で羊の番をしよった羊飼いにお知らせしてくれたのは誰やった、天使やろ、ね、ガブラハムやないよ、天使、
天使やろ、
もういい、戻そうや、天使、ね、今回もね、今回もイエス様の身に起こったことを知らせてくれたのが天使でした、ね、そして、これを聞いたマリア、この女の人たちはもうね、ますますビビり上がって、もう多分ビビり度が98ぐらいになったかもしれんね、で、そう、あと 2% でぶっ倒れる感じですよ。それでもうね、もうその後なんて書いてあった、すごいこと書いてあったよね、恐ろしさのあまりどうなったって書いて、なんて書いてあった、
正気を失う、
みんなさ、正気を失うってどういうことか分かる、ああもう混乱しまくってわけわからんくなった、気が転倒したってやつね、ああ、どう転か、それでとにかくもうあーあーあーあーってなって、わけわからんくなった、それぐらいすごいニュースだったんですよ、ね、さっきみんなにあの恐ろしいビデオ見てもらいましたけど、ああやって確かに目の前で死んでいったイエス様、ね、殺されていったイエス様、そのイエス様がいなくなっただけでももう心の中ボロボロで今にも崩れそうなのに、なんと今度はいや、そのイエス様復活しておらんとばい、ここやないんばい、もうガリラ行っと、先に行っと、あんたたちもほら行ってみらんねって言われて、はぁっていう世界ですよ。すごいやろ、こんなのを、ああそうか、確かに書いてあったなとか言って冷静に分かるやつなんかおらんよ、この場面で、ね、イエス様の復活っていうのはそれだけすごいことです。これはありえんことが起こっとるよ。俺ら何でもない時に、ありえんとか言うやん。でも俺らが体験することってさ、大体ありえることばっかりやん。そうやろ、ね、先生がいきなりテストとか言い出した、そんなありえん、いやそれは先生が決めたらあるね、とか、いきなり、まあ、いろんなことあるよ。でもありえんことっていうのは本当にちょこっとしかない。でもこの場面はありえないことが起こったんです。人にはできんけど神様にはできるとか、神様に不可能なことないですよって聖書の中で何回も出てきた。それが本当にあった。普通やったら死んだらおしまい、終わり、最後、完結の完っていう字。でもイエス様に関してはそうじゃなかった、ね、イエス様は復活したよ。そして何が復活したらそれはすごいんかって言った時に、いつも俺メッセージで言ってます、イエス様は死よりも強いっていうことを本当にやってのけてくれたよって。これが一つよね。そしてそのイエス様を信じる時に、俺たちも自分が今まで縛られていた死っていう最後の最後から自由にされて、今度は永遠っていう世界に入れる約束もらうんですよ。これがすごいわけよ。だからイースターをお祝いするときに、この永遠の命を全然わからんで、いや永遠の命の話も全然せんで、ただイースターは春のお祭り、みんなでウサギの格好して楽しみにしよう、あ卵もあるよ、うイエーイとか言ってやったってさ、これ意味ある、ないやろね、ないやろ。クリスマスにイエス様呼ばんでみんなで勝手にケーキ食って嬉しがっとんのと同じやろ。イースターも同じですよ。イエス様の復活があったからこそ俺らお祝いするわけよね。で しかももう嬉しいのはイースターって今年は4月21日だったんだけどね、今日は20日ですよ。でも本当大概の教会は21日にお祝いする、この辺で、まあ、とにかくその1日だけお祝いしたらもうそれで終わりなんかって言ったらそうやないよ。その後イエス様どうなっとん、復活した後どうなっとん、イエス様上がっていってどうなった、上がっていって死んだ、生きとやろ、生きとんよ。ちゅうことは今も生きとる、明日も生きとる、その次も生きとる、その次も生きとる、ずーっと生きとるやん。ってことは毎日イエス様生きとるやん。うお、すっげえ、あの死よりも強いイエス様復活して見事に墓からうわーって出てきて、あもう今も生きちゃう、うわすっげえ、毎日お祝いして全然 OK なんだめなの、 OK やろ。ちゅうか俺らそのために生きとんばい。イエス様が毎日生きとうということを毎日お祝いして、わ毎日すげえ、あイエス様生きちょう、うわ俺どんな問題あってもその問題よりもでかい、そしてイエス様は生きるお手本を見せてくれて、その通り俺も生きていったらイエス様みたいに作り変えてもらえるんやんということを毎日お祝いしながら毎日生きていくのが俺たちの命ですよ。だからね、困ったことがあっても何も心配せんでいいね、驚くことはないって言ってくれたやん、この天使がね、怖がらんでいいよってイエス様言ってくれたやん。あれを俺ら毎日本気で、あ怖がらんでいいんやん、あビビらんでいいんやん、イエス様追ってくれるんやん、大丈夫やんって言って生きていこうやち、これが復活の意味やね。で俺たちはね、この肉体の命が終わったら天国行けるよち。天国中でも場所やないちっていつも言いよるよね。天国っていうのは状態のことです。神様と一緒におれる状態、しかもそれは永遠に続く、ね、この状態に入ることができるよち約束がされております。なので、ね、イースターだけお祝いして、もう明日になったらイースターの命も覚えてないとかじゃなくて、毎日生きてるイエス様をお祝いしながら生きていこうやっていうのが今日のメッセージでした、ね。なんとかの日っていろいろあるよね、一番近くで今店で一番言ってるのは母の日とかね、その次は父の日とかいろいろ出てきて、あれいつも俺不思議やなと思うんだけど、母の日だけお母さんいつもありがとうとか言ってカーネーションを花束作って渡してとか、でも他の日364日、お母さんのことなんか見向きもせん、知りもせん、もう考えもせん、ありがとうとか全然思わない、当たり前早くご飯作って、あ何しょあんたとか言っとるのやったらどうなんそれって。
意味ない、
意味ないでしょ。同じよ、イースターも同じ、クリスマスも同じ、イエス様わイースターすごい復活した、わイエス様イエー最高万歳イエーってやって、あとの364日イエス様のこと忘れてしまったり復活したこと忘れてしまったりしとったら正直言って意味ないっすね。なのでぜひね、これから始まる1年、来年の4月20日まで毎日ねイースターのこと考えて、イエス様のこと考えて生きとうやん、今日も生きとうや、今も生きとうや、うわすっげえ、そういう中で生きていけたらと思います。できる、みんなできる、ちょっとやってみようやね。俺ら忘れる時もあるし、もうビビって怖くて困って忘れそうになる時もあるかもしれない、でもイエス様生きとることは変わりませんね、変わりません。これすごいよ、俺らすぐ変わる、コロコロ変わる、もう気持ちすぐが、まあ、もうほんと変わる、でもイエス様は変わらん、一緒に追ってくれる。これを握りしめてバッチリ、もうイエス様手持ってね、ちょっと頼ますよ、もうイエス様もうやばいんやけどとか言いながら、それとか嬉しい時もね、もうイエス様ああ嬉しいって言いながらね、生きていきたいと思います。そしてね、周りのみんなにもイエス様の命が伝わっていくようにっていきましょう。じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます、復活してくれた、もう言葉で言ったらそれだけなんだけど、でもこの言葉の意味、本当に俺たちは分かろうとしても頭では理解しきれないところがあります。ありえないことが起こったからです。普通だったら不可能なことがイエス様にあっては不可能じゃない、そのことが起こりました。しかも俺たちが自分から招いてしまったこの死っていう結果をやっつけてイエス様は復活してくれました。しかもイエス様はその罰を受ける、何のそんな意味も何も言われもなかったのに、イエス様は身代わりになってやっつけてくれました。これが本当の愛です。 俺たちに愛をくれてありがとうございます。俺たちもその愛をもらって、そしてその愛の中で生きていけるように助けてください。俺たち愛がないし、愛があると思ってもすぐ変わってしまいます。でもイエス様は変わらないこと、イエス様は今も生きていること、そしてイエス様は一緒にいてくれることをいつも覚えて、いつもそこに握りしめて、そこにすがって生きていくことができるように助けてください。イースターはありがとうございます。でも毎日がイースターです。イエス様は生きてます。この1年もイエス様と一緒に歩いていきたいです。イエス様よろしくお願いします。イエス様本当にありがとうございます。感謝とそして賛美を込めてこのお祈りを、変わることのないイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。さて今日ちょっとね、実はですねここで特別企画があるんで、ちょっと待ってね、一回ちょっと座ってみてみんな。